にちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。嬉しく読ませていただいています。今日は、結婚の失敗と成功その1というテーマでお話をしていきたいと思います。はい、私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。今日ね、結婚の失敗と成功その1ということですので、また後日、結婚の失敗と成功その2というものをお届けしたいんですけれど、結婚して幸せだなって思っている人と、なんだこの結婚はと憤っている人と、その差は一体どこで生まれてしまったんでしょうかっていうことですよね。はい、今日は私の結婚は失敗だったのかもとなっているあなたへのテーマであります。はい、今でこそ私はね、再婚をしてハッピーな状態で毎日を過ごしている私なんですけれども、最初の結婚の終わり際はですね、全く違ってたんです。もう本当にね、どこで失敗したのかななんてことばかり考えていたんですよね。だって全然楽しくないんですもの。はい、なんか違う、なんかイライラする、このまま年老いるのみたいな、はい、そんな気持ちがもわもわ湧いてきてですね、毎日うつうつとしてたんです。で、当時は後になって考えてみればですね、そらそうだなことばかりやっていたわけなんですけれども、今思えば思うほどですね、ああいうことってある程度未然に防げることだったのになって痛感するんですよね。で、それを見て見ぬふりをしていたツケが、私の場合は最初の結婚後にやってきちゃったわけなんですけれども、はい、ということで今日もね、3つに分けてお話をしていきます。さらに先ほどもお話した通り、今回長くなりそうなんで2つに分けてお話しするということで、今日はその1になります。で、どんな3つかと言いますとですね、1つ目がこの結婚失敗かもと思う時、そして2つ目が、失敗かもしれないという結婚参戦ということで、ここで3つ、例を挙げてみたいと思います。はい、そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたは、このスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。はい、では早速参りたいと思うんですけど、1つ目のこの結婚失敗かもと思う時についてお話入っていきたいと思います。すでに結婚している人も、これから結婚する人も同じ、結婚するとしたらですね、失敗はしたくないですよね。で、最初に答えをお伝えしてしまいますけれど、これ失敗かもと思う結婚ってね、数え上げたら結構あると思うんですよね。はい、で、人によって本当異なると思うし、人の数だけ、そういう理由はあると思うんですけど、なのでまずは私自身が感じる、こういうことなのかなって、自分に当てはまったかどうかはさておき、はい、私自身が、こういうことってそうだよなって感じていることをですね、少し挙げてみたいと思います。はい、ご自分もどうかなっていうのをちょっと思い描きながら聞いていてほしいんですけどね。はい、一つが生活リズムが違う、そして相手が家事育児を一切しない、育児家事生活など家庭における価値観の違い、お金の感覚が違う、体の相性が合わない、不倫、モラハラ、親族と合わない、はい、このあたりはですね、そうそうとか私もって感じる方いらっしゃるかもしれません。はい、だけど、こういうことっていうのは実はですね、結婚する前にも予兆があったりしてですね、察知できたりするものでもあるんですよね。はい、ということは結婚前にその結婚をやめておくこともできるんじゃないっていうことでもあるんです。はい、ただ、今日お伝えしたいのは、回避できないまま来てしまった問題とか、結婚してからでないとわからなかった問題についてですよね。はい、で、結婚の失敗と成功その1というテーマのうちの、今日は結婚の失敗について、これは失敗かもしれんと感じる結婚について、私の独断と偏見で3つご紹介したいと思うんですけれども、はい、その1は結婚してから我慢が増えた、2つ目が結婚してから言いたいことが言えない、そして3つ目が結婚してからよその家庭と比較してしまう、これが私自身が思うちょっと失敗したなっていう結婚になります。それをですね、ちょっと詳しく紐解いていきたいと思うんですけど、はい、で、失敗かもしれない結婚参戦ということで、それぞれちょっと少し細かくお伝えしていきたいんですけど、もちろん失敗かもしれない結婚っていうのはその他にもありますよ。耐え難い気持ちのありようもね、これ人によって異なります。 もしあなたが今先ほど3つ挙げた、ようなそんな状況にいらっしゃったとしたらですね、一度お話を聞かせに、ご相談に来ていただきたいと思いますし、それ以外の状況だったとしてもですね、ちょっとこういう状況なんですけどっていうふうにお話しするだけでも解決策が見出せるかもしれませんので、ちょっと個別にお話をしていただければと思うんですけど、今日はまず私の思う失敗かもしれない結婚3選について、早速詳しくお話をしていきたいと思います。はい、で1つ目の結婚してから我慢が増えた、どうでしょうか。はい、ね、私のところにいらっしゃるご相談者様にはですね、我慢癖のある方がとても多いんですね。はい、で、まあ、こんな感じの今からお話しするような我慢をですね、日常的にしておられます。はい、どういうことかっていうとね、自由に友達と会えない、自分一人だけの外出に気を使う、旦那のご飯を作ってからじゃないと出かけられない、私ばっかり家事の分担が多い気がする、買いたいものが好きに買えない、行きたいところに好きに行けない。はい、いかがでしょうか。うん、まあ、こんな風に独身時代に比べて特に旦那さんから何か言われるわけでもないのに我慢している妻って意外と多かったりするんですよ。あなたはいかがでしょうかね。旦那ばっかりずるい、旦那はいつも自由気ままなどとぼやいている妻はですね、結婚した以上とか母親になった以上とかそういう前提のもと自分のことは後回しで、私は我慢しなきゃと勝手に思い込んでしまうことがあります。もちろん旦那さんがこう意図的にそう風にしろという風に圧をかけているっていう場合もあります。圧をかけられていないのに勝手にそう思い込んでしまう方もいらっしゃるということです。で、2つ目が結婚してから言いたいことが言えないです。はい、ね、結婚してから言いたいことが言えないっていうことはですね、これちょっと結婚してから我慢が増えたと近いところがあるんですけどね。うん、でまずお伝えしたいんですけど、結婚前のカップルってお互いに見せている部分っていうのがもう本当ね、ごく一部だっていうことなんですよ。はい、なので結婚するとね、徐々に相手の知らなかった一面を日々垣間見ていくことになるわけなんです。でこれが結構ね、衝撃なこともあったりして、ね、結婚前は言いたいことが言えていたのに結婚した途端言いたいことが言えなくなったなんてことも起きるんです。はい、ただね、これができるかできないかで、そう、言いたいことが言えるか言えないかで結婚におけるストレス指数っていうのはね、大幅に変わりますね。うん、あなたがもし旦那さんに対して言いたいことが言えないという状態にあるのだとしたら、ね、もしあなたがそれを言ったら何が起こりそうなんでしょうか。はい、旦那さんが怖い、旦那さんに指摘されるのが嫌、旦那さんの一言が気に障るとかね、その他にも何か予測していることがあるのかもしれないということなんですよ。でまたその他にも日常の中で少しずつあなたの鬱憤が溜まってしまう原因として、自分自身に許可できていないことが結婚したことによって表に出てしまったからなのかもしれないということです。はい、このあたりはね、ちょっとじっくりと味わって感じてみることが大事になります。で最後に3つ目の結婚してからよその家庭と比較してしまうなんですけれど、比較っていうことはですね、これ結婚に限らずですが、苦しみを満たす根源になること多いんですよね。うん、で、まあ、この結婚した後によその家庭との比較っていうものを始めてしまうとですね、あなたが見ているものは結婚、自分の結婚生活の外を見ているということになります。のように見えて実は無意識に旦那さんを攻撃しているのかもしれません。はい、比較っていう武器を持ってね。うん、でよその家庭と比較する時っていうのは、妻の心には不満の芽っていうものがこうちょっとこう芽生えてるんです。人を羨ましいっていう気持ちは自分の中にある恐れ、悲しみ、怒りが生み出す副産物なんです。でこういう時は自分自身に問うっていうことがね、ちょっと大切になってきます。あなたは何を怖がっていますか。あなたは何に悲しみを感じていますか。あなたは何に怒っているのでしょう。よその家庭と比較することで旦那さんへのダメ出し、旦那さんへの否定が 無意識に起きています。でするとあなたの表情にもそれが現れて、それに対して旦那さんも敏感に察知してあなたへの言葉にトゲが。でこうなってくるとあとは負の悪循環ですよね。で先ほどね子育て者様にもこういった女性が多いとお伝えしたんですけれども、それでもですね皆さん心を整えてからは大変化を遂げて完全なる自由をですね手にしてご自身の人生を罪悪感なく楽しんでいるんです。はい、ということで次回は結婚の失敗と成功その2として、これが成功かもと思う結婚3選3つお届けしていきたいと思います。今日は結婚の失敗と成功その1をお届けしました。結婚してからなんだか不満が多くて目いってしまうというあなたは一度お話を聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガですので、気になったらこちらもこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。